どうも、私がアニマルジャパンです。今回は雑談会ということで、まずピチさん、どうぞ。
はい、はい、どうも、ピチカツミルクです。よろしくお願いします。
声が小さくなったぞ。
え？遠くなった。
ちょっと待ってよ。何もしてない。あのね、待ってよ。録音したっけかな？
また風が吹いてる。
これどうですか？
あ、今普通。
あ、じゃあ、OBS の録音開始したら音がちっちゃくなるような感じですか？
なんだそれ。
わかんないです。
もういいや、撮らなくていいです、そんな。
はい。今、音、声いいでしょ？
はい。
はい。
続いて、浅沼さんです、どうぞ。
はい、どうも、よろしくお願いします。
はい。
お願いします。
はい、今回は、まあ、雑談と言いましたけど、
はい、うん。
新メンバー、
どう
発表します。
え？
浅沼、おさむ。
なんで名前全部呼んでいつも。
ようこそようこそ、
はい、
すごい。
新メンバー入ってもらおうということで、皆さんにどんな人なのかを知ってもらおうと。
なるほど。
そんな会をしようかなっていうことで、浅沼雑談をしようかなと。
ありがたいんですけど、はいはいはい、風がまた吹いてるんだな。
そんなこと、徹底解剖ですね。
はい。無理やり軌道修正しやがった。
ああ、風が吹いてるっていうのは、浅沼さんに風が吹いてると通ったわけですね。
なるほど。うん、その演出のためにわざわざピチさんは扇風機をマイクに向けてたってわけですね。
わざわざ向けたわけじゃなくて、もう汗がね。
ね、気が利いてるって言えばいいんですか？
そうです、そうですよ。
ああ、そうですか。
今日は浅沼さんの回ですからね。
はい。ということで、うん、
はい。
浅沼さんの説明をまずウィキペディアからちょっと行きたいと思います。
あるの？
浅沼稲次郎。稲次郎1898年、明治31年生まれ、昭和35年没ということで、日本の政治家。
死んどるやないか。
東京府上月村出身、日本社会党書記長、委員長歴任、巨体と大きな声で全国を精力的に遊説する姿から、演説百姓、人間機関車の異名を取り、また沼さんの愛称で親しまれた。
あ、それ合ってるな
、しかし、日比谷公会堂において、1960年10月12日に行われた、三党首立ち会い演説会の演説中に、右翼活動家の山口、なんていうのや、なんたらに刺され死亡しているっていう。まあ、こんなウィキペディアなんですけど、ざっくりとね、説明しましたけど。
ボケるんだったら事前にルピ振っといてください。
え、違いましたか？
うん、テンポが悪かったです。もう一つ言えば、
はいはい、
小学校の時に散々それでいじられてたんで。
あ、そうなんですか？
黒歴史ですね。
あ、じゃあ資料が間違えてたってことね。
っていうかね、兄さんの頭が間違ってますよ。
こっちですね。浅沼慎太郎の方ですか？
ああ、なるほど、はい。
日本の脚本家。
そうそう。
演出家、俳優、はい、声優、はい、コピーライター、はい、デザイナー、多岐にわたってますね。
あ、まあやってます。
はい。岩手県青森出身、ダンデライオン所属っていうことで。
ん？あ、ダンデライオンって、バンドですか？
タンポポです。
はい。
はい。
まあ、この方でもないということでね。
もう先に行っちゃうっていうやつですね。冒頭、兄さん覚えてますか？あなたは僕のことちゃんとフルネームで言えてたんですよ。
浅沼稲次郎でしょ？
違うわ。その後だ、それは。
え、あ、あと慎太郎の方でしたっけ？
え、だ、違うわ、つって。
言ってましたね。
あ、そうですか。
ね、方向性が見えてないんですよ、今。
はい。ここだけ用意しました、今日は。
ええー、
あとは全部手ぶらで行きますんで。
勘弁してくださいよ。
はい。今日はそういうことで盛り上がっていきましょう。
はい。
はい。はい。それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤサガス。 この番組はアニマルジャパンが、この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はい、どうもです。
どうもです。
まあ、来ましたね。
はい。まあ、浅沼さん。
うん。
いやさがしか聞いてないっていう方は、急にポッドで出てきた、どこの馬の骨やって感じだと思うんですけど。
辛辣ですね。
いや、でも、ポッドキャストデビューは僕よりも早いし、
うんうん。
ピチさんよりも早いかな。あ、いや、ピチさんと同じぐらいかもしれないね、もしかしたらね。
あ、ピチさんそうなんですね。
そうなんですかね。
また声ちっちゃい。
あ、そうなんですか。ちょっともう、覚えてないですわ。
ピチさん俺よりも2年ぐらい早いでしょ。1年か2年ぐらい早いでしょ。
1年ぐらい、2年はな、そんな、なんて、1年ぐらいですよ。
1年ぐらいか。
ええ。
ああ。じゃあ、まあでも同じぐらいじゃないですか。
うん。
まあ大体それぐらいだとは思いますけど、はい。
うん。で、まあその浅沼さん、どんな経歴と方なのかっていうことをね、
うんうんうんうん、
掘り下げていきたいと思うんですけど。
はい。ありがとうございます。
まず、年齢で言うと、
うん。
はい。
僕が、今、50歳なんですよ。
お
ぉ。50、そうか、50ですよ、兄さんね。
50ですよ。今年51になりますから。
あらま。
ピチさんが47
ですね。
7でしょ？
はい。今年48になりますね。
あ、そうなんですか。
ええ。
見て違いますよ、僕とピチさんはね。
はい。
浅沼さんが
今年で確か44になりましたね。
じゃあ、4つ違い。ピチさん。
そうですね。そうですね。
そうなんですか。
そうですよ。大人ですよ。
見えないんですけど。
あ、そうですか。
申し訳ない。なんなら年下感があるんですけど。
そんなことないですよね。
大人ですから。
まあまあ、綺麗に分かれてて、いい感じだと思うんですよね。はい、どっちかに偏ってるわけでもなく、
うんうんうん、
いい具合に分布してるという感じで。
はい。
そうですね。はい。
はい。で、浅沼さんは、出身は東京でしたっけ？
あ、そうですね。もう完全東京です。う
ん、おしゃれですね。
おしゃれ。
すごいですね。
どこがおしゃれだと思いました、今。
いや、街っていうところ、やっぱり、東京ってすごいっていう、やっぱイメージがありますよ、未だに。
ああ、なるほど。
はい。
だから、どこがすごいっていうイメージがあるんですか？
あのね、山がないとか、土がないとか。
ありますけど。ありますけど。
あ、そうですか？
何やと思ってんの、東京。
コンクリートジャングルですよ。
あ、言うと思った。
広島市もそうでしょ。似たようなも
ん。いや、広島おっても山は見えるんです、遠くに。
東京におっても
見える。見えるわ。
見えるんです？
富士山見えるわ。
いや、僕なんか行った時あるんですけど、
うん、
ほんま遠くまで何もその山を見えなくて、すごいとこやなと思って。
あー、多分、都心部のことを言ってるんでしょうかね、
う
ん。
そういうところもあるし、そのビルの立ち並ぶところで言ったら広島市もそうでしょ。
うん。
まあまあそうか。
うん。
そうですよ。
全部が全部そういうわけじゃないですね。ほんなら東京は。
どこもそうですよ。
はい。
はい。はい。で、家族構成というか、三人とも末っ子ですよね。
ああ、そうですね。
そうですね。
僕が、うん、姉、兄、僕で、
うん。
P さんが
兄、僕ですね。
で、浅沼さんが
あ、僕も一応兄と言える存在はいましたね。
うん、うん、うん。
うん、これはあんまり暗い話じゃないんですけど、
うん。
一応なんかね、差を違いなんですよね。
あ、そうなんですね。
あ、そうなんです、そうなんです。で、今、絶縁関係ですね。はい。
まあでも、幼少期は一緒に、暮らしてたのは暮らしてたでしょ。
まあ暮らされてたというか、なんつうんですか。
ああ。
そういう意味では一応弟っていう意味では一緒ですよね。
あ、でも戸籍上長なんですね。
あ、そうなるんや。
そうそうそう。
ややこしいですね。
ややこしいでしょ。
うん。まあまあ兄的存在がおるということですね、私はね。
まあ僕はそう思ってないですけどね。
いくつ離れてたんでしょう。
7個違いですね。
あ、じゃあ僕と同いじゃないですか。
そうです。だから、兄さんの方がお兄ちゃん感は強いです。
うん、なるほどね。
そうそうそうそう。この話するとね、大体の人が引くんですよ。
そう、あんまり仲良くなかった
っ。うん。あの、良くないっていうか、もう、絶縁関係なんで、今。
うん。いや、それは、いろんな家庭事情があるから、
別に。ありますからね。
引きはしないですけど。
うん。まあ、遠慮されるというか、あるんですけど、僕からすれば、なんか、あの、ははーって笑ってほしいんですけど、
ね、うん、全然、いいんですけど、だって、ピッサーのとこだって仲悪いしね。
僕、仲いいんですよ。仲いいんですけど、合わないだけですから。
同じやん。
一緒やん。
それを仲悪いっ
つん。俺だって一緒やし、ほとんど会っても喋らない。
そうそう。
でも、喋らなくてもなんかあるじゃないですか、その、喋らなくていい関係ってあるじゃないですか。
あ、僕はそんな感じですね。
っていうか、
ちょっと違うと思うけど、
うん。兄貴の息子、娘、返してみたいな感じになるから、どうしても。
あ、全然それはもう、あの、子供がいると、そうなりますから。
そうですよね。
うん、うん、それはそうですよ。うん。うん、だから僕の場合はもう、その、そもそも会わないから。
はいはいはい。
うん。そう、もう会えないから。うん。
まあ。
そうなんですね。
まあまあ、一応、幼少期に、うんうん、上がおって、その、見てるものとか、
うん。
やってきたものに、多少なりとも影響を受けたわけじゃないですか。
めちゃくちゃ影響を受けましたね。
そら、その辺はやっぱ僕らも一緒で、
はい。
上に兄貴がおるだけで、やっぱだいぶちゃうんですよね、うん、なんかね。
そうなんですよね。
ちょっと耳戸島というか、
うんうんうん。
うん。なんかいろいろ情報を得るのが早いっていうところは確かにあったと思う。
そうですね。確
かにそれすごいありましたね。
うん。
うん、特にあの7号違いだったんで、
うんうん、
サブカルがもうどんどん入ってくるんですよ。
はいはいはい。
あの、同年代の子が、まだ知り押しもしないようなことがどんどん入ってくるから、
うんうんうん、
あの、そういった意味では、あの、話題の幅が広くなりましたよね。
そうですよね。てか、うん、俺が持っていたネタでみんなが盛り上がるというか、その、みんなが知れ渡るみたいなとこあるし。
そうそう。
なんかあの、手品的なものを兄貴が俺に自慢してくるやつを、
うん、
俺が友達に、いや、披露して、俺のマジックみたいな感じになっていく。
そう。あの、コスパがいいんですよ。
そう、うん。
自分で調べなくても勝手に言ってくるから、相手が。
そう。あの、ペン回しとかね。
そう。
ああ、そうですね。あった。ありからですね。
まあ、できなかったですけど、僕は。
うん、そんな、小ネタを結構、指鳴らしとかも人よりも早かったし。
あ、わかるわ。
うん。そういう、なんか、末っ子、っていうか、弟特有の何かありますよね。
うん。そうなんですよね。うん、あの、どっちかというと、楽できるんですよ。
はい。
そういった意味ではね。
うん。
その時は重宝してました。
そうですね。
はい。
はい。あと、浅沼さんといえば、
うん。
バンドされてたわけじゃないですか。
はい、はい、してましたね。はい。
どういう経緯で、音楽に入っていったんですか？
それこそ、その、兄と言われる存在の人が、
うん、
あの、ドラムやってたんですよ。
めちゃめちゃ
影響受けてる。
うん、受けてる。っていうのが、うん、その、ドラムの練習家でやってるんですね。
はいはいはい。
で、それ聞いてると普通になんか8ビートの叩き方とか、自然に入ってくるんですよ。
うん。
で、まあまあ、それがあって、スティックが転がってて、スティックパチパチやってるとかしてて、
うん。
で、それが影響を受けた上で、高校時代の時に、
うん。
あの、連れがやっぱりバンドやるって言い出して。
うん。
やっぱ僕バンド何でもいいからやらせてくれって言って。
うん。
で、その時太ってたから、あの、お前ドラマなって言われたから、じゃあやるって言って。うん、あの、だから仲良くしてって言って。
キャッチャーみたいなもんですよね。
そうです。
うん。
野球で言うとキャッチャーで、サッカーで言うとキーパーですね。
そうですね。
うん。そう。それで始めたっていうのがきっかけで。
うん。
で結局ね、ずっと続けてたの僕一人になっちゃったんですよ。
はい、
あのもう、連れなんかはもう。
風が。
うん、強すぎる。
なんとかして、お前、同じこと何回も言わせんといて。
うん、うん、あの、毎回言ってるっつうんで、
う
ん。
もう切りました。もう汗かけますよ。
知るか。
知らんがな。
うん、で、まあ、続けてて、
うん、まあ、続けてて、うん、まあ、その、大体みんなって大学卒業して就職するぐらいになると、
うん、
辞めるじゃないですか。
まあ、そうですよね。
そうですね。
でも僕しつこくやってて、
うん、
それこそ、結婚してもまだやってたんですよ。
それは、バンドせずに一人で叩いてたってこと、うん、
いや、バンド、一応ドラムってかわいそうなのが一人でできないから、
うん、
あの、やっぱその、要は僕が、 ポッドキャストやるきっかけになったその秘密記事っていうバンドの、やってたし、
うん、
で、それ以降もその元々、メインでやってたバンドもやってたんですけど、
うん、
2016年ぐらいにパッタリ終わったんですよ、ね。
はいはいはい。
それは別に解散するとかうんぬんとかじゃなくて、
うん、
やっぱり皆さんの、いや僕より年上の方が多いんで、
うん、
家庭環境であったりとか、
うん、
そういったのがあって、で、僕の方も、子供が生まれてからはもう完全にできなくなったんで、
うん、
で、今もう完全にやんなくて、で、子供と一緒に家の電子ドラムで遊んだりするぐらいですね。もう一回やりたいんですけどね。
やれていたらできるんですか？
やれって言われたらすぐできますよ。いつでも。子供と一緒に遊びがてら、ドラムは触ってるんで。
うん。
うん。で、あと、趣味でやっぱ YouTube で見るので、
うん。
うん、いつでも叩ける状態ではあるんですけど、いかんせん時間と金がないっていうね。
なんか、他のギターとか、
はい。
ベースとか、そんなにこの体力使うっていう感覚ないんだけど、
うん。
ドラムってめっちゃ体力使いそうな気すんねんけど、
ああ、そうですね。全身運動ですからね。
ねえ、あれ、
うん、
よう続くなって思うんですよ。
あ、でもね、やっぱ年齢が、もう高齢になると、
うん、
やっぱ難しいらしいですよ。
でしょうね。
うん、うん、うん。
全力疾走してるようなもんやもんね。ハードな曲だとね。
どんどんね、力を抜くようになるんですよ。
はいはい、はい。
でもやっぱ、動かしてるから、
うん。
まあ、要はマラソンをずっとやってるような感覚にはなりますよね。
はいはいはい。
そうそうそうそう。だから結構高齢のプレイヤーの方は、
うん、
結構はしょったりとか、
はいはい、
うん、まあ一番わかりやすいで言うと加藤茶さんですね。
はい。
うん。はもうだいぶ叩き方変わりましたね。
うん、
もう反射神経なくなってきちゃうから。
うん、
高齢のドラマーっていうのは、やっぱりすげえ上手い人って減ってくるわけなんですか？
いや、それでもね、それでも大体、60代とかでもめちゃくちゃ上手い方だと、それこそ前、この間亡くなった、菅沼孝三さんとか、あとは、村上ポンタさんとかは、
うん、
生涯現役でした
よ。うん。
そこら辺はやっぱ、トレーニングだったりとか、
うん、
あとはその、双方で、ね、力を抜くような、まあ、もともと力を抜くことが重要なんで、
はいはいはい、
うん、ある程度対応できたはずですよ。ただ、反射神経っていうのはやっぱ鈍ってくるんで、
うん、
それこそ70代とかきついんじゃないですかね。
あれ、ハードな曲がやっぱり難しくなるわけね。
ハードな曲はそうですね、難しくなると思うし、でかい音出すのは全然大丈夫なんですよ。
うん。
はいはいはい。
うん、ただ、早い動きについていけないっていうのはあるんです。
うん。
うん、だから強さと速さって、やっぱ、ちょっと違くて、で、ただまあ、うん、細かいこと言うと、大きい音出すイコールスピードなんで、
うん。
だから、そう考えると、やっぱり、総合的に年老いていくと、両立が難しくなってくるとは思います。はい。
これ、やっぱ、リズム体とか言われてたんですか？
ああ、言われてましたし、うん、まあ、バンドで言うと、使いっぱしですよ。
でも、リズム刻むんこっちやのに、リズム体遅れてるとか言われることあるんですか？
めちゃくちゃ言われますよ。
だって、こっちが刻んでんのにって思
う。いや。うん、それが間違ってるって言われるんですよ。お前のせいで遅れたとか早くなったってよく言われてましたよ。
まあちょっと下に見られるとかあるんですかね。
あ、見られます、見られます。
あ、そういうもんなんや。
バンドあるあるで言うと、
うん、
リズム隊はバンドの使いっ走りです。
へ
ぇでも、人数的には少ないから、すごい人気があるじゃないですか、いろんな人。いろんな人。
簡単に言うと、ボロ雑巾のように使われます。
あ、いないから、逆に。
そうです、そうです。うん。あ、これやっといてって言われます。
おー。
だから僕、一番ピークで、確かバンド5個ぐらい掛け持ちしてて、
うん、
だから週6ぐらい練習入ってて、
うん。
うん。それで、就職してましたからね。頭おかしかったですね、多分ね。あの時ピークで。
うん。うん、
20代後半ぐらいかな。一番やってたのは。
うんうんうん
うん、でもさすがに結婚してからはね、時間も金も取られちゃうから、
うん
うん、だいぶゆったりめになりましたね。
だって、家で練習するのも大変でしょ？うるさい
の。うん、本当に でも一回僕、その、二十歳ぐらいから始めたんですけど、
うん、
あの、頭おかしかったから、
うん、
何もしたら調べしないで、マンション住まいなのに、
うん、
あの、本物のドラム買っちゃったんですよ。
うん、
で、なんか、消音パッドってなんか、ゴムでできたやつを、
うん、
太鼓の、あの、要は打面、打つところに敷いてやれば大丈夫だって思い込んでたから、
うん、
やったんですけど、
うん、
もう、開始10分で、あの、下の住人に怒られるっていうね。
そりゃそうでしょ。
そうですね。で、うん、その時ちょっと尖ってたんで、
うん、
俺の夢を崩すなって言って、追い返したっていうね。
あ、迷惑やな。
迷惑でしょ。で、その後、親父に思いっきりぶん殴られたんですよ。お前二度とすんなよ、言われて。で、その時、中古で、かなりいいシェル、シェルっていうか、その要は、材質のドラム買っちゃったもんで、
うん、
15、6万したんですよ。
おー。
うん、あの、中古で15、6万で、新品で買ったら本当に40万ぐらいするやつ。
へ
ー。だったんですけど、
そう。揃うんですか、あのドラムセットって。
いや、あのね、あの、ちょっとピンキリな話になっちゃうんで、割愛しますけど、あの、入門編だったらギターもそうですけど、だいたい全部ついて3万円ぐらいで売ってるやつもあるんですよ。
うん、
で、僕が買ったのは太鼓だけ。
あ、
うん、ハイハットとかそのシンバル類一切なしで太鼓だけ買って15、6万だから、
うん、
相当高いやつですね。
うんうん、
はい。で、まあ、その15、6万したやつが一瞬にして、使えなくなってしまったんで、
うん、
あの、一番よくやってたのは、あの、自分の足を叩くっていう練習とか、
はいはいはい。
うん。あとはよく言うジャンプに、あの、布テープ巻いて、で、タオル敷いて叩くっていうやり方。
はいはいはい。
いや、ずっとやってたけど、あれもうるせえんですよ。
そうでしょうね。
そうなんです。ポコポコ、ポコポコうるせえっつって、また親父に、お前殺すぞって言われたんです
よ。練習不利ですね。
そう。
家で。
練習不利。あ、だから、もう、最終的には、もうずっとスタジオ行ってましたよ。
しかないですもんね。
ないです。で、練習一番になるから、実物叩けるし。
はいはいはい。
そう。で、大きい音出しても怒られないし。だから、それこそ本当にその、バンドの練習があった、プラス、個人練習ずっと行ってたから、
うん。
ほとんど言えなかったですね。
かっこいいし、ロックで。
いや、バカでしょ。今考えたら金がどんどん飛んでくるんですから。
うん。
うん。ライブって、あの、ギターとかってみんな下げていくじゃないですか。
はいはいはい。
ドラムの人ってあれどうするんですか？
それがね、あの、ドラムやってる人によく言われるんですけど、はじめ何買っていいかってよく聞かれるんですけど、
うん。
大体ね、あの、何買うと思います？一番はじめ。
やっぱり自分の持っていくんですかね、やっぱり。
うん、自分の持ってくとして、まあ、何をまず買わなきゃいけないか。
ステートラ。
スティック。
あの、バがいましたけど、ステートラっていうバがいましたけど、うん、そうですね、兄さんが言う通り、スティックはないと叩けないですもんね。
うん。
ね？
うん。
まあ、スティックは持ってきましょうと。
はいはい。
で、じゃあ、そのドラムセットに含まれてる器具で一番買わなきゃいけないの何かわかりますか？
ドラム。
太鼓やら、シンバルやら、いろいろあるじゃないですか。
うん、はいはい。
一番買わなきゃいけないやつなんかわかります？
一番買わなき
ゃ。一番叩く真ん中の太鼓のとこじゃないですか。
ああ、っていう考え方も確かに合ってますね。
ええ。
いつ？
僕、それも、
うん。
あのね、
うん。
あ、一理あるんですよ。
うん、あ、そうなんですか。
うん。ただ僕一番重要視してたのが、うん、あの、フットペダルっていうやつ。
ああ、
要は、バスドラムの、叩く、
うん、
あの、ビーターがついた、あの、踏み込むペダルがあるんですよ。あれは絶対
つま先で踏んで、はい、あの、太鼓のバチがボーンって起き上がるやつ。
そうそうそうそう、そう、うん。
起き上がるっていうか、そのまま太鼓叩くやつね。
そうです。
うん、
バスドラム叩くための器具があるんですけど、
はいはい、
それは必ず持ってった。
はいはいはい。
そう。で、あのね、アニさんがびっくりしたのは、その椅子って結構重要なんですよね。
はい。
そうそうそうそう。あれ、これはね、あの、プロの方でもね、
うん、
あの、一番初め何買うって言ったら、あの、椅子買うっていう人多いですよ。やっぱり。うん。
俺、向いてんちゃうか
な？あ、やります？
やろうかな。
あの、僕教えますけど。ただ、全部ズームですけど。
リモートで。
リモートで。
うん。
ずれるけど、めちゃくちゃ。うん。 そうそうそうそうそう。
で、ピチさんの質問は何やった？
あ、だから自分ライブとか行くときに、うん、自分のドラムセットあれ持っていくんですか？でもライブハウスに合うのを使うんですか？
そうです。ライブハウスにあるものを出演者同士で使い回すんで、で、転換時間があって、5分か10分ぐらいで自分のセッティングして、
うん、
で、あとはその、僕だったらフットペダルと、あとはその、さっきの一番使う太鼓、
うん、
スネアドラムって言うんですけど、
うん、
スネアを持ってって設置して終わり。
あ、だから、自分の使いやすいのは持ってって合体させてみたいな感じで。
そうです、そうです、そうです。
ああ、うん、そうやって、結局自分のその、家でやっとる環境とやっぱ違うじゃないですか。
そうっすね。うん。
なんか不利ですね、ドラムってやっぱ。
結構そうなんですよ、不利なんですよ。
ですよね。あんだけ家ですっげえ練習したとしても、
そう。
実際現場入ると違うわけですもんね、多少。
だし、なんかリハなんか、一バンド10分とか20分ぐらいしかないから、
うん。
その間にみんな音でなんかマイクチェックするんですけど、その時僕の場合はもう叩くチェックもしなきゃいけないから。
うん。
ですよね。
そうです、そうです。だから結構ね、ドラムって不利なんですよ。
うん。
うん。
だから、やりたがらないんでしょうね、みんなね。
やりたがらないし、あと、後ろだし。
はい。
一番。ステージ上で。
まあ。
目立たないしって。
CCB のおかげで、ちょっと目立ちますよね。
CCB はまたいろいろありますけど。
でも、ドラムが歌うってなかなかないでしょ。
そうですね。あとカーペンターズぐらいですかね。
ああ、ぐらいですかね。
ですね。
浅野さん、やろうでできるもんなんですか？
できるんですけど、
うん、
やっぱ難しいですね。
でしょうね。あれってでも、うん、エレキドラムでしたっけ ?CCB って。あれ。
そうですね。
だから、かなって思ったんやけど、
うん、
だって集中、どっちかに集中せんと、
うん、
声出ないですもんね。
そうですね。ただ、パターンを口ずさんで歌う人は難しいんですけど、
うん、
ドラムって歌えるドラムになれって言われるんですよ。はいはいはい、歌えるドラマーになれって言われるのが、
はい、
その歌のふわりとドラムのふわりを別々に分けて考えられる思考がないと、
うん、
うまく叩けないんですよ、本当はね。
ああ、
うん。できて当然なんですよ、本当は。
だ俺もアコギを始めた時に弾き語りをしたくて始めたんやけど、うん、
はい、
弾き始めた時、
うん、
どう考えても絶対歌われへんと思ったもん
ね。そうそうそう。
最初。
弾き語れないですよね。
左手と右手に集中しすぎて、
うん、
もう、囁くように、もう消えそうな声で、つぶやくしかできない。絶対歌えるかと思うんやけど、やってるうちに声出るようになって、
うんうんうん、
なんか手と頭が別物になる。二、うん、つ、存在するようになってくるんですよ、なんかね。
そうです、そうです、そうです。
うん。
うん。それが一番重要だっていう話なんですよね。
うん。ただ、やっぱドラムは全身使うから、息切れとかもありそうな気もするし。
うん、そうっすね。まあ、結局ライブやるときは、
うん、
その、かっこよく見せたいって思って、
うん、
普段より力んだりとか、
はい、
テンポ感がずれたりするのは当たり前で、
はい、
僕は如実にそれがあったんで、
うん、
もう途中でゲロ吐きそうになるんですよ。
はい、
疲れすぎて、あーってなるぐらいだから、
うん
うん、でも本来のプロの人たちは、息切れしない人もやっぱりいますし、さすがにライブ1時間とかやったら難しいですけど、
うん、
もう M ステサイズとかだったら全然余裕だと思いますけど、
うん、
そうそうそう。だから、そうっすね、歌うのはしんどいし、あと、ボーカルが結局棒立ちになっちゃうじゃないですか。
うん。
うん。まあ、ギター持ってれば別ですけど。
うん。
そういうことがないようにするって考えると、やっぱ、ドラムが歌うっていう曲はあんま少ないですよね。
そうですよね。
うん。
ね、
うん。
うん。一回だけ僕、弾き語りでライブやったことあるんですよ。
はい。
参加したことあるんですよ。はい、弾けないのに。
うん。
3ヶ月ぐらい練習して、なんかその、普段リズム隊がやる、人たちを集めて、
うん、
弾き語りするっていうライブ企画があって、
うん、
それで一回出ましたけど、
うん、
地獄っすね。一人で見られちゃうし、
うん、
いつもステージ上から見る客席の距離が違うから、
うん、
めちゃくちゃ緊張しちゃって、
お
もう全然歌えなかったんですよ。そうそうそうそうそう。 だからボーカルやる人なんか正気の沙汰じゃないですよ、あれ。
うん。
うん。人前であんだけ堂々と歌えるのって、ね、やっぱ頭おかしくなきゃできないです。
ま、うん、あ、そうですよね。
うん。
いや、俺も一回、路上、一回、何回かやったことあるけど。
はい。
あの、ほんまにアホにならんとできないね、あれ。
そうそうそうそうそう。
すげえですね。
うん。なんか、こんな下手くそでもちゃんと立ち止まって聞いてくれる人いてんねやって思ってくると。
ああ、はいはい。
なんか、もう自分上手いと思い込まんとやってられへん。
そうそうそうそうそうそう。うん、感覚負けしないとできないんですよ。
できないですね。
そうそうそう。う
ん、まあほんまに上手い人はもちろん、ね、その自覚してできるんやろうけど。
うん。
うん。あとあの、ドラムって、
うん。
どうやって覚えるんですか、あの、うん、譜面っていうか。
ああ、はいはいはい。ね、あれ、一応ドラム譜ってあるんですよ。
うん。
一応譜面は存在してるんですけど、
うん。
例えばそのコピーバンドやりたいっつって、
うん、
で誰かの曲の、一応譜面売ってるんで買ってくるんですけど、
うん、
メーカーによって全部違うんですよ。
ああ、わかるわかる。
うん。
ギターも違いますよね、
そうそう
全然、ね。
そうです、そうです、そうです。だから、正直合ってないようなもんだから、
うん、
ひたすら聞くんですよ。
はいはいはい。
コピーだったらコピーで、ひたすらループして聞いて、
うん、
で、自分で譜面を起こすんですよ。
はいはいはい。
うん。そう、それで覚えて、で、ライブやるまでひたすら反復練習して、覚えて、やるから、苦手なところがなかなか克服しづらいんですよ。
うん。
うん。ずーっと手癖で覚えちゃうから。
あー、そうですよね。うん、譜面じゃないですもんね。体で覚えるような感じですもんね。
そうです。だから、書いてやるのも、なんか、だんだん面倒くさくなってくるんで、
うん。
もう、最終的にはごまかすんですよ、全部。
あれでも全部決まってるわけじゃないですか。この、ここでシンバル入れて、うん、ここで何入れてみたいなのは、全部決まってるやつをその通りやってるのか、うん、その場のノリでこれも一発入れとこうとか、
うん、
あれ飛ばしちゃったらまあいいやとかあんのか。
うん。もう 100% 僕後者ですね。
あ、そうなん
や。うん。なんとなくです。なんか、うん、特にコピーもなんとなくだけど、コピーって結局好きだから聞いてるから、
うん、
覚えてるんですよ。
はいはい、
でも、オリジナルやるってなった時には、
うん、
ある程度自分で決めるんですね。このパターンをやって、うん、で、フィルインって言って、その要はおかずのダカダカダコダコとか、
うん、
そういうなんか飾りのやつは適当にやろうって。
はいはいはい。
だいたいニュアンスだけ考えといて適当にやろうっつって、
うん、
同じテイク一個もないですよ。俺。
うん、
毎回違う。
ああ、型があるわけじゃないですね。
ないです、ないです。なんとなくこういう感じ、一番いいのは、その、ギターの人たちってリフとかで、音階奏でないといけないじゃないですか。
うん。
でも、ドラムって何とでもなるんですよ。
うんうんうん。
まあ、その音階を突き詰めてるプロの人いるんですけど、素人ですから、
うん。
単純に自分がかっこよく見えて気持ちよかったら何でもいいんですよ。
うん。うん、
だから、ちゃんと小節数だけ合わせてあげれば、
うん。
他のメンバーなんか聞いてないから。本当に聞いてないから。
あ、やっぱそうなの？
聞いてない、全然。
なんか、バンマスとかは全部把握してるみたいな、なんか、どこどこ遅れてるみたいな。
あ、遅れてるは言われるんですけど、
うん、
要は、小説があってて、テンポが合ってれば、何も文句言われないですよ。
うん、ああ、アドリブ入れても全然大丈夫
ってこと？全然全然。ただ、それを、8小節あるやつで、16小節まで、うん、アドリブで入れちゃうと、お前何やってんだって言われます。
はいはいはい。
うん。小説さえあっとけば、こんな感じでやろうって言って、覚えちゃいねえですよ。みんな自分で必死だから。
はい、
うん。だから自由度は高いですよ。
なるほどね。
うん。
で、大体曲のきっかけ作りってドラムですもんね。
まあ、そうですね。結構、アクセントつけたりとか、
うん、
あとはその、曲始まりがドラムから入ったりとか、あとは、要は、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォーとか言うじゃないですか。
はいはいはい。
うん、初めのカウントとか。
ああ、それそれそれ。
そうそうそうそう。でも、あれはやりたくないんですよ。
あ、やっぱそういうもんない。
うん。恥ずかしいじゃないですか。
口で言うパターンもあるんですか？あれ、カンカンカンカンってスティック鳴らす場合とあるじゃないですか。
うん、うん、うん。
浅野さんどっちタイプ？
僕も 100% カンカンカンカンです。
やっぱそう、なんか口で言うのはず、あれでも、弾き語りとかやったら口で言ったりするけど、
うん。
基本的には、ロックっていうかバンドの人ってスティック鳴らしますもんね。
そうですね。だって、喋りたくないからドラマやってるじゃないですか。ね。
うん、スティックくるくる回せるんですか？
あのね、やったら絶対落とすから。絶対、だってさっき言ったじゃないですか、ペン回しできないって。
ああ。落とすの一番ダサい、ね。
ダサい。で、しかも調子乗って、一番でかい音出す前にくるくるくるくるってやって、バシャーンってやる人いるじゃないですか。
は
い
は
い、
めっちゃ回す人おるじゃないですか。
東京の松岡くんとかね。
はいはい、
うん、あんなのやるわけないですよ。
あれまた別の技量なんですね。
そうです、そうです。だからあんなことやるんだったらちゃんと練習したいです。やっぱり。うん。余計なことですから。
でも叩いてて、手離して飛んでいく場合もあるでしょ。うん、
あります、あります、いっぱい。
予備を置いてあるんですか？それとも取りに行くんですか？
取りに行ったら面白いじゃないですか。
いや、でも、予備なかったら取りに行かなきゃいけないじゃないですか。
いや、予備は、うん、フロントドラムつって、要はさっきのスネアドラムが左にあって、
はい、
右側にでかい筒みたいな太鼓あるんですけど、
うん、
そこに引っ掛けるやつがあるんですよ。
はいはいはい。
引っ掛ける袋があって、そこの中にスティック10本ぐらい入れて、
ああ、やっぱり、それぐらい置いてるよね。
そうです、そうです。すぐ取らないともう焦っちゃうから。もう、右手よくすっぽ抜けるんですけど、
うん、
もうその時はもう左手と右足だけでとりあえずリズムだけキープしといて、
はいはい、
右手で手伸ばして取るっていう。そうそうそう。
ドラムの人の話聞くってなかなかないからおもろいですね。
ああ、そうっすね。
なんか、
うん。
浅野さんすごい人だなって改めて思いましたね。
どうせ、あれです、好きでやってるだけですからね。うん、全然すごくないんですけど、ただドラムの人からがっつり聞くことって、確かにないですよね。
ない。
人口いないから。あんまり。
うん。一人ちょっと知り合いで、ノンプロ、プロ行きかけみたいな人を知り合いにおったんやけど。
あ、そうですね。はい。う
ん、なんかその人、ね、誰だったっけ、なんか、結構すごい有名なバンドと対バンしたみたいな話もしてたから。
はい。
けど、
うん、
その人とかの話聞いても、やっぱすげえなんか体作りとかやってたしね。筋肉質でしたね。
ああ、多分その人は菅沼構造ファンかもしれないですけどね。チューブトレーニングとか取り入れたりとかしてましたから。
はいはいはい。
うん。ただ僕は、一切やんなかったです。うん。
はい。
めんどくさがりやんなんで。
うん。
うん。一切やんなかった。
あれ確かに。曲作りとかはできるんですか、うん、
できないです。はい。
やろうと思えば
できない。
ドラム以外は
できない。何もできないですよ。まあ、歌は誰でも歌えるじゃないですか。
はい。
上手い下手関係なしですよ。
はいはいはい。
でも、曲作りなんか、
うん、
難しすぎてできないですよ。うん。
うん、秘密基地は、
はい。
誰が作ってたんですか、
ほとんど陣太さんですよ。
あ、ほとんど陣太さんなんや。
ほとんど陣太さんで、あとたまにトヨッチョさんとか、
うん、
ミッチーさんが持ってきたりとか。
へー。
ですね。あとはまあ、ボーカルコウスケさんもたまに何曲かって感じですけど、基本的には陣太さんですね。
まあ陣太さん一人で歌う曲も自分のところで流してたしね。
あの人すごいですね。
うん。パソコンがなんかで作ったやつで自分が声入れて、ポッドキャストで流したりしてたから。
うん、そうそうそうそう。
うん。いや、すごい人なんやなと思ったんやけど。
うんうん。
なんか、確かあの人、自分のあれで言ってたんが、その、ユニコーンが、
うん。
全員曲作りできるっていう話をしてて、
うん。
それがユニコーンのすごいところや言ってて、
うん。
それと俺ごっちゃになって、秘密基地も全員曲作りできる、うん。なんか変換されててんけど。
あ、うん、ごめんなさい、一人だけできねえって言う、ね。
なるほどね。
僕なんですけどね。あ、でもね、僕、まああんまこれ使えるかどうかわかんないですけど、
うん、
その、まあ陣田さんってその秘密基地っていうポッドキャストやってて、で、うん、秘密基地ってバンドやってる方、まあ今はそういった活動されてないですけど、
うん、
やっぱ一番初めに会った時に対バンだったんですけど、
うん、
俺生まれて初めて対バンの人の楽曲でめちゃくちゃいいなと思ったのが陣田さんのところだったんです。
おうおう、
うん、 で、よくなんか慣れ合いで、
うん、
ライブ来てくださいよとか言うじゃないですか。
うん、
俺、それ一切行かなかったんですけど、
うん、
唯一、そのジンタのライブ、バンドのライブはもう、要は対バンの日じゃない以外で行って、
うん、
CD 買いましたからね。それだけすごかったですね。
そうですね。
楽曲はすごいセンスあるなと思って。で、誘われて、だ本腰のバンドがみんなあったけど、
うん、
なんか誘ってくれたから、
うん、
もうあの、もう二つ返事ですぐ参加して、
うん、
で、秘密基地やって、
うん、
で、バンドなのになんでポッドキャストやるんすかって感じで、
うん、
ポッドキャスト始まったら、今度はそのポッドキャストが面白くなっちゃって、
うん、
個人的に始めちゃって。
はいはい。
なんか、真夏の夜中にあの、iPhone のシリと戦ったりとか、
はい、
あとなんか、マリオのコントやったりとか、
はい、
一人でやってて、
うん、
で、その中でなんか、あの、一人でなんか、よくわかんない結びつきなんですけど、なんか、とめきちさんっていうね、
うん、
人を発掘して、
うん、
で、一緒にやって、
うん、
で、結構長い友人だった、そのテラフィっていうちょっと、あの、壁鉄っていうね、あの、鉄道ファンって唯一無二のカテゴリーなんですけど、あの、駅の壁が好きな人がいて、
はいはい、
まあね、あの、笑ってこられて出たんですけどね、あの人ね。
そうですね、うん。
そういうメンバーとやってたんですけど、やっぱね、結婚して子供生まれてからもう、どうしようもなくて、俺自身が。
はいはいはい。
で、そこっちの活動も全くなくなっちゃって、
うん、
僕がはっきり明言してないですよ。やめようっては言ってなくて、
うん、
単純にあの、周りが気使って、で、いつもがフィードアウトして、今、富吉さん元気かなっていう感じですね。あ、元気なんですかあの人。
あ、元気でしょ。
元気ですかね。
うん。
絡んでないですよね。うん。だ2年ぐらい絡んでないかな、多分。
いや、そんなんすか？
なりますよ、多分。あの、たまにツイッターで僕は、あ、X か。X でうざがらみするぐらいで。
うん。
あっちからはいいねしか押されないんで。うん。あ、これちょっと距離置いてんなと思ってたんで。うん。あ、行くのやめようと思って。僕のわがままに付き合わせちゃってるから。
うん。
うん。やり始めようっつったのも俺だし、
うん。
あの、黙ってこうやって疎遠になってるのも俺のせいだから。それでなんか、お、元気みたいなこと言えないから。
うん。うん、
だからこのまま言おうと思って。で、そしたら、兄さんから声かけてくれたから、
うん。
今回こうやって、あの、イヤサガスの正規メンバーとして迎えていただいたわけですよ。
うん、
うん、うん。っていう流れがあったわけです。
なるほど。
なるほどね。
うん、はいはい。
兄さんが浅川さんと最初にお話したのって覚えてます？どこで？
怖っ。
これを先から出そう思ってたのに違うファイルをずっといじってて。音ならへんな、ならへんな。
もう今、旋律が走ったんですけど。
さっきベストタイミングで鳴らそう思ったら、俺違うファイルを開こうとしてて。
うん。
ほんまですね。
ようやくこの違うタイミングで出した。
あんだけ話題出とったのに。
はい、うん。軽くめまいしますね。
うん、俺、浅沼さんと最初は多分イヤサが出てもらった時じゃないかな。だって喋るタイミングないやんか、他で。
あの、なんか個人的な、要はその、しげちさんつながりでよ。
ないでしょ。それよりも前に、
うん、
じゃない方、キャスター。
ああ、はいはいはい。
あれ最初じゃない？
そうなんですか？
でしたっけ？
じゃない方か。じゃない方でとめきさん出てもらって、
うん
うんうん。
その時、とめきさんと、ウラーキングさんやったんですね。
ええー。
で、はいはいはい、じゃない方っていうことで、メインの人を、浅沼さんと翔さんに出てもらったはずなんで、
は
ぁ。その時初めて喋ったんちゃう？
あ、
そんなんですか。もっとなんか、前からなんか喋ってたかな思ったイメージがあったんですけど。
喋ってな、あの、ちょいちょい、アニさんが僕の番組によくコメントくれたりとか、
うん。
っていうのはあったんですけど、実際お話ししたのってそこでしたっけ？
なんか、それ。
覚えてないんだよ
な。より前ってあるかな？喋るタイミングあるかな？
それこそなんか、他のポッドキャスターさんつながりだった気がしないでもないような。
うん。だって、よう出てた時期ありましたもんね、浅野さん。
ああ、あの頃はそうですね。
うん。
その頃もやっぱボール雑巾でしたね。うん。いろんなとこに出て。
ラジオさんに出て、えらい跳ねたじゃないですか。
あ、そうですね。あれの時は跳ね方が尋常じゃなかったですね。
めちゃめちゃ受けたからね。
受けちゃったんですよ。何も考えないで言ったんですけどね。
いや、この人出てくれたら、あんなんなんのかなって思ったら、
うん、
うちのじゃない方じゃない方キャスターに出たら結構真面目やなと思って。
うん、そうですね。あんな破天荒ないですね。なぜか教えてあげましょうか。
はい。
酔ってたんですよ。
まあ、ラジオさんではね。
ラジオさんの時は。うん。氷結一本上げていったんですよ。
緊張しすぎて、ね。
そう、うん。それで生まれたのはダース・ベイダーです。
そうですね。はい、見たことないダース・ベイダーの真似をするっていう。
そうですね。うん、それが跳ねたんですよね。
はい、
うん。界隈では認知度は上がったんですよ。うん、
まあ、
界隈ではね。
もともと、秘密基地全員集合聞いてる人らと、
うん、
ラジオさん聞いてる人らに、そんなに離れてないと思う。リスナー層っていうのは。
まあ、確かにそうですね。
認知はあったと思うんです、もともとね。で、俺がなぜいきなり止め吉さんを読んだのかっていうのも不思議やな。
そうですね。だからそこが謎なんですよ。だって、笑ってる人だけでしょ、あの人。
止め吉さんもっと前から出てもらったのかな、ちょっと覚えてないな。
止め吉さん自体がいろいろポッドキャスト聞いてた人だから。
いや、なんかの、まあいろいろ出てはったもんね、いろいろ。
いろいろ出始めたのはその後ですよ。
反論で一緒になってからじゃないですか。
そんなに。
初期メンバー。
全然。それはもうもっと後。
後ですよ。
めちゃくちゃ後です。
まあまあちょっと覚えてないけど。
覚えてないですね。全然。
まあ。僕ら共通の話題としては、ゲーム、浅沼さんよくするじゃないですか。
ああ、しますね。
ゲーム遍歴っていうのを聞いとこうかなと思うんですけど。
あ。はいはい。
だって僕よりも7つ下、ピさんよりも4つ下なんやから。
はい。
ファミコンなんてもう終わってたでしょ。
いいえ。僕が生まれて初めてやったゲームがファミコンですね。
何歳の時？
幼稚園
です。ああ、そっか。幼稚園からファミコンがあるんか。
そう。もう小学校の4つ下そうですね。
そうです。だから、うちの親父が、普段堅物な人なんですけど、
うん。
なんか、麻雀やりたいっつって、
うん。
それでファミコン買ってきて、
うん。
物心ついたらもうファミコンあって、
うん。
そっから、スーパーマリオやら、ベースボールやら、
うん。
やり続けてドハマりして、で、それでやってって、小学校3年生ぐらいの時に、
うん、
遅れてスーパーファミコン買って、
うん、
で、なぜかよくわかんないんですけど、何土地狂ったかわかんないんですけど、なぜか PC エンジン買ったんですよね。
別に土地狂ってないですよ。
いや、土地狂ってんですよ。
いやいや。
情報なかったから。
当時は憧れですよ。
どうすよ。
いや、その情報すらなかった。憧れてるっていう人たちがいることすら知らない状態で、
うん。
単純にビッグカメラ行ったらあったから。
うん。
なんとなく買ったんですよ。
ゲーム機を認識で買っただけですか？
そうそうそうそう。
もう。
だから買ったソフトもなんか PC ゲンジンぐらいしかなくて。そう。PC ゲンジンとかブラッディウルフとかよくわかんない戦争ゲーム買ったりとか。
はい。
そうそうそうしてて。うん、で、いろいろ雑食だったんですよ。
うん。
いろいろまあドラクエももちろんやりますし、FF もやりますし、
うん。
で、アクションもやりますし、で、ゼルダもやりますして、いろいろやってきて、で、なんだろうな、基本的に、スーファミ買って、で、プレステ買って、
うん、
で、まあ、ワン、ツー、スリー、フォー買って、
うん、
で、まあ、サターンも買って、とか、いろいろ買ってはいますね。 うん。まあ。ある程度は通ってきてます。
そうですよね。
うん。
だから、スーファミで、ニンテンドは卒業。
いや、スイッチ買ったし。
あ、そっから、スイッチまでは間空く感じね。
あ、その前の、何でしたっけ、あれ。忘れちゃったな。その、3D 用、リアルじゃなくて、あるじゃないですか。
え？
スイッチの前。
スイッチの前。名
前。Wii。
Wii じゃない。
Wii U。
Wii、Wii U はもう一切興味なかったんで。
64
は買いに行った。あの、嵐の中買いに行った。もう、なんだっけな。あの、携帯ゲーム機。
え？
あ、3DS？
3DS、そうそうそう、DS、DS。
めっちゃ最
近
やないですか。
そうそうそう。
結局 DS かいな。3D って言うから 3D 探してたの。
いや、おやさん、浅沼さんはあれでしょ、格ゲー好きでしたよね。
格ゲーそう、大好きですね。
僕、思い出したんですよ。初めて喋った時かなと思い出したんですけど。
はい。
浅沼さん覚えてます？僕と最初も喋ったの。
ドアラジさん。
やっちゃいますね。
じゃあ、シアミス。
ボツカになったと思うんですけど、直樹さんの番組に、
うん。
格ゲーの会で一緒に出たんですよ。
そうでしたっけ？
そこで SNK の話をしたと思うんですよ。
あー、全然覚えてない。
でも、なんとなく覚えてるでしょ？
いや、全然。
内容は忘れたとしても、
うん。なんか、ボツになったっていう話は聞いた。
あ、ボツになってましたっけ？
なんか、うん。なんか、直樹さんが、えらい浅沼さんに悪いことしたみたいなことを言ってた記憶がある。
うん、あ、そうですか。全然気にしなくていいのに。う
ん、僕、そのイケイケだった浅沼さんだったんで、ちょっと怖くてビビって言ってたんですよ。
そうなんですか。イケイケだったんですか、俺。
そうそうそうそう。いろんなところでね。なんか、その時喋った時に、すごく、さっきね、丁寧でから、
うん。
おあ、優しい人なんや思うて、それの印象はすごいありますね。
そう、誤解すごいされるのは、キャラ演じて僕、ポッドキャストやってたんですよ。
うん。
要は、その、自分のやつだったら、その、とめきさんを罵倒するとか、
うん。
とめきさんのことを、なんか、ゲボとか、単焦方形とか言ってたんですけど、そのイメージが強すぎて、なんか、そやな感じの人間だと思われてて、
うん。
ただ、単純に僕は面白い方に転がそうと思って、あえてやってたことが、
うん。
いつの間にかそれが僕のパーソナリティだって勘違いされてて、すごい、もう被害が多かったん
ですよ。いや、まあ、そこだけ聞いたらそう思うでしょうね、
それは。まあ、そうですけど、ただ、まあ、みんなそうやってやってんじゃないかなと思ったら、意外と普通に喋ってる人が多いなと思ってて。
うん、おいや、すごいゲームにも詳しくて丁寧な感じだな。
そうですかね。
すごいありましたよ。
ピチさんは、もうそのままピチさんでしたね。
いや、でも、まあ、普通に、まあ、頭あるとこ出してなかったと思いますよ。
いや、まあ、覚えてないですけど。うんあ、でもね、すごい勘違いされるんですよ。
うん、
今回の、この会自体も、
うん、
結構素で話してるんで、
うん、
もしかしたらいつもと違う感じと取られてしまう可能性があるんですけど、うん、僕はそういうそやな人間ではないってことだけは、覚えて帰ってほしいんですよね。
うん、まあまあ、だから聞く人の、体調にもよるというか。
まあ、そうですね、そうですね。
俺がピチさんいじめる悪い人みたいに聞いている人もいるやろし。
そうですね。
うん。さ、いろんな受け取り方はあるでしょうね。
まあまあね、それはもうそういうもんですからね。
うん、そういうもん、
ね。うん。
まあ多少作ってるところもあるから、それも仕方ないし。
うん、そうそうそう。
志村健をアホやと思っている人もおるやろし、志村健はそう思われてなんぼやと思うしね。
うんそうですね、
うん。
ただまあ常識がないと笑いはできないよってちゃんとトンネルズの高木さんに教えてましたからね、志村けんもね。うん。
後になってですよね。子供の頃はそんな知らずに見てたしね。ま
あ、そう、アホやなーって思いながら腹抱えて笑ってましたからね、
うん、
ドリフとかね。
なんで後ろ見えひんねんって思ってた
の
ね。
そう。絶対わかるじゃん。
こんなに後ろって言ってんのになんで振り返らへんねん。こいつアホやろ。
そう。子供がてらね。
そう。
思ってたけど、あの人はすごい常識人ですよっていうのが、うん、後々、そういう裏を見せるようなテレビ演出が増えたから、
そうですよね。
うん、それに助けられたところあるんですけど、
うん、
うん、でも、僕は素人ですからね、結局ね。
はい。
なんか、損することしかないですよ。うん、
そうでもないでしょ。
いや、損ですよ。だって、無限にピッチさんに怖いって思われてたの損ですもん。
いやいや、でもおもろいと思われてたんでしょ、朝の劇場。
あー、賛否ありますよ。
はい。
P の方が強いですよ。うん。
いやいやいや、人気番組だったと思いますよ。
あーもう、そんなことないですよ。もう全く、うん。ど、うん、底辺ですかね。
本格的な作りやな思ってましたけどね。
あ、そうなんですか。
ええー。
どの辺
が。いやー、どの辺が。
いや、なんか、ちゃんとこう、番組みたいな、面白い番組みたいになんか、するようなところが。
番組みたいな。
あ、すごいなーと思って。
あの、褒めんの下手な人初めて見たんですよ。あ、でもまあね、あれはあれで、ひどかったです。うん。あの、何にも考えないです。毎回何も考えないから。
うん。
途中でやめたりとか。あもうなんか、撮り直すっつって、同じ内容やってみたりとか。
まあ、だから、あの番組はそれが味だったんで。
う
ん、
そうそうそうそう。
何やったっけ、プリキュア回やったっけ、俺めっちゃ好きだ
った。あれは本当悪ノリ。
あれ、特に留吉さんがまた、ええ味出してたし、
うん。そう、意外とね、出してたんですよ。で、テラフィーも、あの、意外と面白かったんですよ。
そうそうそうそう。
逆に僕が一番つまんなかったんですよ、あれ。
いやいや、あれがいい形だと思うんですよね。二人が生かせられたっていう。うん。うん、
あまあ、ある種僕が模範回答っていうか、ベタなやつを出してって、
そうそうそうそう。
突飛な回答が来るから。
うん。
でも、裏ではすっごい悔しかったんですよ。面白ーと思って。みんな元気ですかね。今何やってんだろう。
ちょっとゲームに話戻すと。
あ、そうだそうだ。
ドラクエって、
はい。
一番最初何から入りました？
ドラクエ3かな。3ですね。
3が出た時は小学生か。
そう。あの、ビッグカメラ池袋支店が、偉いことになったやつ。
タイムリーっていうか、そのリアルタイムですか？
タイムリー？
リアルタイムで3ですか？
じゃないですよ。僕こうゲームやるので、超対策 RPG は必ず1、2年遅れてやるんですよ。
うん。
うん、手に入んなかったから。
うん。
で、ドラクエ3はほんとみんな友達やってたから。
うん。
その時友達ん家でやってて、で、その1、2年後に兄貴が借りてきたやつを借りてやってました。
うん、うん、うん。
うん。3やって、
うん。
で、2やって、1やって、
うん。
そう。で、4やってるから、なんかあの、ちょうど、その、ドラクエっていうところの、その、順番は、めちゃくちゃですけど、
うん。
うん、でも、楽しくやってましたね、ドラクエは。
そうね。まあ、子供なら、全部やってたのかな。子供の時にやったら、その辺の順番関係なしに、純粋に楽しめますよね。
うん、そうです、そうです。もう、1タイトルイコール1パックでやってたんで、
はいはい。
楽しかったっすね、ドラクエ。
じゃあ FF はどっから入りましょう？
FF はもう完全に4からですね。
ああ、スーファミからね。
そうです、そうです。なんなら知らなかったですもん。
あ、ファミコンの時のは。
うん。
うーん。
友達ん家で3のファミコン見て、うわ、面白そうと思って、
うん、
自分で買ったのが4ですから。そうそうそうそう。あれ面白かったですね。
ああ、5は、まあ、4はいいですよね。
なんで5行ったんですか
言い直したじゃないですか。
言い直したけれども。一個も出てねえのに、うん。
で、PC エンジン買ってさらに、
うん、
初めてのセガはサターンですか？
初めてのセガサターンで、
うん、
で、最後のセガもサターンですね。
あ、もうそこで卒業ですか
そうです。
でも、バイトは、
うん。
ゲーセンされてたでしょ？
あの、セガのゲーセン行ってました
ね。ですよ、ね。
はい。
そうや。
だから、セガ詳しいですもんね。
うん、ただ、セガ嫌いですね。あの、ゲーセンでいろいろなこと知ったから、
うん。
嫌いになっちゃったんですよ。
はあ、そういうことね。
そうです、そうです。だから、サタンで終わりました。
ああ。
なるほど。
うん、ゲーセンの時は、ね、本当にその裏事情とかも結構耳に入ってくるんで、
うん、
ここであんま言えないですけど、
うん、
やっぱり大企業ってそういうことかって思いながら仕事してましたね。
まあ、どの業界も、どの業種、会社でも、 裏知るとええってなりますもんね。
そうです、そうです。うん、そこで自社製品とかを愛せる人って相当ですよ。
特にバイトレベルだと、
うん、
その愛車精神的なものはないから。
一切ない。
ね、
うん、
うん。よく、王将で働いてた人は、王将では飯食われへんとか言いますもんね。
うん、そうですね。飲食は特にきついんじゃないですか。うん。うん、僕もドトールでバイトしてたことありますけど、
うん。
うん、一時ドトール離れしてましたもん、やっぱり。
うん。うん、言いながらよそのチェーン店は行くねんから同じやろとは思うんですけどね。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。全部、タイヤに考えたら全部行けねえじゃんと思うんですけど。
そうそう。どこの外食もみんな同じようなことやってんねんから。
そうそうそうそう。
うん。
本当はそうなんですけどね。でもやっぱ、自分で見て聞いた経験に勝てないですよ。
そうですよね。
そうそうそうそう。
うん。
だからもう、ドトールは、でもそう言ってもドトールは意外とちゃんとしてましたね。
はいはいはい。
うん。あと A サンドうめえし。
ああ
。うん。ずっと A サンドばっか食ってた。
うんうん。
ドトールだとおしゃれやないですか。
あ、すげえなー。ドトールおしゃれって言える人今いるんだけど。おしゃれですよ、
ドトールも、ドトールも。
広島ないですか？
ありますありますあります。
じゃ、だったらそんなにおしゃれじゃないんじゃないですか。身近にある
のは。まあでも、コーヒーチェーンで言ったら、まあまあ、クリーンなイメージはありますけどね。
ドトール僕の中では、
うん、
その、いや、好き嫌いは別として、
うん、
格付けすると、まあ、スタバあるじゃないですか。
うん。うん、
で、超えられない壁があって、
うん。
まあ、そうだな、エクセルシオールとか。
ああ
。あとは、何です？以下同文みたいな。で、最下層にドトールとベローチがいるんですよ。俺の中ではですよ。俺の中ではですよ。
なんでドトール行ったんす
か？いや、家近かったから。
ああ、そうだけじゃ
ん。
うん。
う
ん、そうそうそう。え、他バイト歴って言ったら
どうだろう？単発系が結構あって、まあ日雇いですよね。うん、日雇いがあって、
うん、
で、一番初めがゲーセンで、うん、次がドトールで、長かったやつですね。で、あとは、大学卒業しても就職できなかったから、まず、
うん、
フリーターになったんですよ。
うん
うん、仕方なく。で、うん、その時が、AMPM のコンビニの店員と、
うん、
あと結構長かったのは、携帯屋さん。その当時、ボーダフォンの時ですね。
うんうん、
現在ソフトバンクですけど、
はいはいはい、
買収される前のやつは、正規代理店で働いてましたね。
正規代理店にバイトがおったんですか？
あ、普通にありますよ。
あ、そうなの？
あそこって、うん、直営店って、要は、直営店っていう店舗は、
うん、
要は、あるんですけど、
うん、
そこに所属する別会社がやってるんですよ。
うんうんうん、そうですよね。
委託されたところがある、
うん
で。そこの会社でバイトとして入って、やってました、やってました。
接客商談ですか？
接客もするし、なんなら俺売り上げナンバーワンでしたよ。
だからめちゃめちゃ知識いりますもんね、あれ。
あれ大変でしたよ。ただ、もともとパソコンとか好きだったから、
うん、
そういう要はガジェット系の知識は下手にあったんで、
うん、
あとはもう、口八丁手八丁する。
いや、しょっちゅうあれシステムとか変わるじゃないですか、システム契約内容とか。
うん、
その人の勉強せんといけんとか、ね、なんか。
いや、一枚のパンフレット読めばいいだけですよ。あんなの。うん、だってパンフレットに書いてあるじゃないですか、答えが。
まあね、パンフレットに書いてることを聞いてきますからね。
そうそうそう。あとは、そこに書いてないところで、例えば解約したら解約料金かかるのは、いつのタイミングですかとか、
うん、
解約料金何ぼかかるって書いてあっても、
うん、
適用の月が書いてなかったりするんで、たまに。
はい、
そういうのはもう実践で、知識を蓄えていくわけですよ。
うん、
毎日、そのカウンターに立って接客してれば覚えるから。
うん、
要は慣れだから。
うん、
あんまり、僕はそこら辺は、気にしないでやってましたよ。とりあえず売りたいから。